はい、それでは今日のところ、ね、前も言いましたように、ヨハネでは非常に細かくですね、考えられておって、その翌日って書いてありますね。そして、35節にまたその翌日。で、43節にまたその翌日。そして2章に入って、そこから3日目。全部で7日になるわけですね。でこれは神様が初めに天地を創造された。最後の安息も合わせて7日になるわけですね。安息ということもこれは何もしなかったことになる。聖別して祝福をしたということです。でこのヨハネの福音書でもその7日目の最後の時に婚礼のことを書いてあるんですね。完結の最後の時です。創世記ではそれは安息の日、祝福、聖別の時だったわけです。ヨハネの福音書では婚礼の不思議な奇跡ということになっているんですが、それは単に珍しいことではないんですね。そういうふうな表面的な意味と別のですね、深い意味がここにこもっているんですね。どうしてこの第7日目にこの婚礼のことが書いてあるのか。それはまた後でですね、2章をやるときに詳しくお話したいと思いますが、いつもそういうふうにヨハネ福音書を読むときには、表面だけで分かった分かったと思ってはいけないっていうことなんです。決してそんな浅く、面白い半分にもちろん書いたんで全然ないんですね。様々な奇跡があるのに、どうしてこんな婚礼のことをですね、最初の、いわば完結のところに書いたのかという、重要な意味が回るわけです。で、今日のところは、いわば二日目に当たるところなんですね。で、そこでですね、ヨハネが、自分の方、イエスがこの見てですね、言ったと。この一言ありますね。見よ、神の子羊。罪を取り除く神の子羊。この一言にですね、キリスト教の様々な意味がここが凝縮されているわけなんです。こんな短い言葉なんですね。とってもこれも意味深いことなんですね。まずですね、この見よって書いてありますが、世の中のいろいろものはですね、いつも何かを見よ、見よというふうに繰り返しているわけなんです。どうしてかって言いますと、まあ、現在の日本のようなところでは、毎日朝起きたらですね、テレビをつける人がたくさんおるんではないかと思います。で、そのテレビのマスコミのコマーシャルなんかも、いつもですね、自分の会社が作ったものを見よ、見よと。見てください、見なさいと。で、そこで現れるのが、また政治家。今だったらですね、沖縄のサミットがあるとですね、そういうふうな政治家のトップっていうものは、みんなマスコミが揃ってですね、この人を見よう。どこそこの国の首相、ここだ、これを見よう。という形で、顔をわざわざクローズアップして、映し出すと。みんなそれをですが、それは、この人を見ようっていうふうに、テレビや新聞が全部いつもいつもそういうことをしているわけなんですね。みんながそういうことを気づかないうちに、テレビの制作会社の人がですね、あ、この顔、この人をですね、みんなが見よう。というと、その人をわざわざクローズアップさせるんですね。そんな必要ない。そんな大きな顔見たくもないのに、その作った人はこの人を見ようと仕向けることにみんなが、国民が引っ張られているわけなんです。で、そういったことで、特に甚だしいのが、まあ、スポーツの世界でもありますね。特に、まあ、プロ野球とか、相撲が今ありますけれども、極端に言うたらゴルフにしてもですね、球を穴の中ポコッと入れるだけですから、幼稚園の子供でもできることですね。頭も正義も愛も何の関係もないことです。野球にしてもですね、ボールポンと打ってですね、そしてするだけだと。バスケットにしても網の中入れるだけで、基本的には幼児でもしていることですね。そういうふうに、そこには理念も概念もないわけですね。正義も何も関係もないわけです。で、そういうふうなことであるにもかかわらず、新聞のですね、世界の最重要問題のまだしもはるかに大きいようなスペースで、そういうふうな相撲取りの顔とかですね、野球の選手の顔、ホームランを何本打ったっていうことも、ものすごい大きな記事のように出てきます。それは、何の意味も本来ないことなんです。ボールをちょっとですね、長いところポンと打ったと。そういうようなことは機械でやらせたらいくらでも遠くに投げられることですね。 ですから、そのことの今意味はほとんど何にもないわけです。ですから、聖書にはそういうようなことは一切書いてないわけです。これだけ分厚いけれどもですね、ボールを使ってどこかへ、穴をここポコって入れたとかですね、バスケで入れた、そういったようなスポーツに関すること全く書いてないわけです。それは愛とか真実とかそういうことは基本的には関係ないからなんですね。子供でも、幼児でも、悪人でもできることです。それにもかかわらずですね、そういうようなことをしている人たちはたくさんこう大きな顔、写真でですね、繰り返し繰り返し毎日のように、この人を見よって出てくるわけなんですね。でそういうふうに、新聞とかテレビっていうのはそれを作っている会社。こういうふうな人物をこれを見よと言えば、これは儲かるというふうな考え方によってですね、みんなこれを作っていることなわけです。そういうふうに、いつもいつも私たちの世界は、誰かによってこの人を見よって言われてると同じなわけです。それもあまりにも毎日毎日だから気づかないわけですね。ずっと昔テレビもラジオも新聞もなかったような時代であればですね、全然そういうことわかりません。もうみんながその地域地域でお魚を取ったりですね、畑を耕したり、そういうふうなことだけで、一日、働いて終わってたから、誰かがこの人を見よって言ったら、日本の全体の人々がある特定の人をみんなが見るということは決してなかったわけです。そんなことはありえない、不可能だったわけです。けれども、だんだんとこういう科学が発達してきますと、そういうふうに特定の人物を見よというふうに、国民や世界全体が操作されておる状態になっていますね。で、そういうことは戦争になりますと一層激しいわけです。日本でも天皇を見よ。という感じですね。ヒトラー、ドイツであればヒトラーを見ようってことで、みんながハイルヒトラーとか言ってですね、みんなが注目をしていくようになるわけです。そして注目した人間たちを自由に引っ張っていく、悪い方へ引っ張っていくということも起こったわけですね。こういうふうにですね、この見よっていうのは実はですね、様々な場所で非常に大きな意味が実はあるわけなんです。一体何を見るべきかなって言うんですね。何を見るべきなのか。でそれを聖書はですね、まさに私たちがですね、いろんなものを見よ見よって言われてるけども、一番根本的に見るべきものは、それがお方があるっていうわけです。それがイエスだという言い方でなくって、わざわざ世の罪を取り除く神の子羊というふうな言い方でイエス様のことを言ってるわけです。ただイエスだって言わないで、そういうことをこの世の罪を取り除く神の子羊という言い方に全部ここに大事な意味がこもっているからなんですね。よって言ったらですね、これは非常に広いスケールなんです。この短い一言でですね、あるアメリカの聖書の仲介にはですね、途方もないようなこの領域を占めているって一言書いてあると思います。世の罪を取り除くっていうことは全世界ということです。アメリカも日本もですね、ソ連も寒いところも暑い、寒いところも暑いところ、全部のあらゆる地方ということですね。それからこの世っていうのはずーっと昔から続いていくわけです。ですから、はるかな昔から今に至って、また将来にあたるあらゆるこの世代、代々の人たちを全部を含んでおる。そういうようなすべての人間のですね、一番心の奥にあるもの、これは罪という。それを全部取り除くっていうんですから、それほど大きなものはないわけです。私たちは、例えばですね、ここにある本、取り除く。これはできるわけです。誰かをですね、一人悪い人がおったらここの人をみんなが力づくで引っ張り出して放り出すことはできるわけです。どんな力がある人でもですね、難しいこと。それは心の中の悪い思い。神様という真実なお方に逆らうような悪い思いを取り除くことは自分でもできないわけです。そして自分でも気づかないこともあるわけですね。自分は良い人間だと思ってても他の人から見るとですね、とっても悪い心を持っていることいっぱいあるわけです。そういうふうに罪というものの深さはですね、それ自分すら気がつかないぐらいなんです。だから自分でその罪を取り除くことは絶対できないと分かる。気がついたとしてもできない。そしてまた気がつかないこともたくさんある。それはどんなに学問をしても無理。 ですね。力があっても無理。いわゆる家柄が良くてもダメ。大人でも経験豊かな人でもダメ。みんなですね、できないことがある。それは心の一番奥の罪を取り除くことだということです。そんなに難しいことなのにですね、ここで言う神の子羊であるイエス様は全部の人々、しかもあらゆる時代時代でできるっていうわけです。だからこのぐらい大きなですね、言葉はないわけなんですね。ヨハネがですね、いかにこういうふうな一つ一つの言葉ですね、じっくりと祈り考えて書き綴っていたかということが、こういうことを見てわかるわけです。で、ここでですね、神の子羊っていう表現は、これは旧約聖書から引用しているわけです。それでちょっとこの参考聖句をどこから取り出したか、一番を見ていただいたら、わかるわけです。それではちょっとそこのマイクで中川さんにくれますか。1番、はい、
1番子羊の重要性。イスラエルの共同体全体に次のように告げなさい。家族ごとに子羊を一匹用意しなければならない。その子羊は傷のない一歳のオスでなければならない。それをほふり、その血を取って、子羊を食べる家の入り口の二本の柱と鴨居に塗る。その夜私はエジプトの国をめぐり、人であれ、家畜であれ、エジプトの国のすべてのウイゴを打つ。私は主である。あなたたちのいる家に塗った血は、あなたたちの印となる。血を見たならば、私はあなたたちを過ぎ越す。私がエジプトの国を打つとき、災いはあなたたちに及ばない。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、代々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならない。出エジプト記十二章より。
はい。それでですね、ここのところがいわゆる過ぎ越しということになってですね、子羊の血を塗ってやったら、そこで神の裁きが過ぎ越していくという、こういう事実が、不思議な事実があったということですね。ずっと昔。で、それと共にそのことを受けて、さらに意味の深められたところが2番目のところですね。で、桜井さん読んでみますか。
2番、彼は苦役を課せられて鏡に込み、彼は口を開かなかった。お堀場に行かれる子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共に、され、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。私の島では、多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪をジラ打った。彼がジラを投げ打ち、死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。イザヤ書53章より。
はい。こういうふうにここでもですね、その子羊っていうことが引用されております。他の人の罪を自分が背負ってですね、そして死ぬというふうな、そういう大きなことですね。それはこのずっと昔モーセの出エジプトの時に、子羊の血を塗ってやったところが裁きを逃れたと同じことだったというんですね。同じようにあるお方が現れて、そして自ら血を流して死ぬことによって 裁きを遂行すようにしてくださったお方が現れると予言されたわけですね、53章で。で、それが背景になっているわけです。この2箇所のところですね。で、そのこういうふうに予言されていたお方がキリストイエス様であると。だからヨハネはですね、世の罪を取り除く予言されていた子羊としてこの世に来たお方なんだと。神様の深いご計画に従って現れたお方だと。ということがですね、言われているわけです。まあ、そういうことで、ここの短いたった一言、見よというのは一体誰を私たちは見るべきなのか、他の様々なものでないっていうので、全部それを一掃したわけですね。で、イエス・キリストだと。それは神様に捧げられた。自ら死んだと。血を流されたお方だと。で、それは偶然的に生じたことでなく、ずっと昔から神のご計画にあるんだという、そういうことがこの一言に凝縮されておるということなんですね。そういうことで、この、一体誰を見るべきかっていうことは、新約聖書になってからはっきりと分かったわけです。けれど、旧約聖書の中ではですね、例えば、旧約聖書の中で一番基本的な書、創世記、それから出エジプト記、レビ記、民数記、申命記ではですね、神を見よとかいう表現はないわけなんです。どうしてか。それは今までに旧約聖書を読んでこられた方、思い出してみられたりします。その一番基本的なモーセの五書と言われている中に、神を見よっていうような表現があったかどうか。それは出てこないのはある意味で当然なんですね。なぜかというと、神を見た者は死ぬってなっているわけです。人間はあまりにも汚れているから、神を見ることはとてもできない。ですから、ただできることは、神の戒めを聞くと。だから、聞きなさい。聞け、イスラエルよ。っていう表現がよく出てきます。聞け、イスラエルよ。で、聞いた言葉に従え。神の戒めに従え。っていうことは繰り返し現れるけど、神を見なさいなんて出てこないわけなんですね。それで、そのことが、初めて、現れるのが、ですね、やはり、この旧約聖書のかなり後になったものにはそれが出てきます。それが、イザヤ書にあるわけなんですけど、ここにはちょっと引用してありません。それは、地の果てになるあらゆる人たち。神を仰ぎ見よ、ということです。神を仰ぎ見よ、そうすれば救われる、ということが、イザヤ書にも書かれてあります。そういうふうにイザヤ書のぐらいになって初めてですね、神を仰ぎ見よっていう表現が出てくるわけなんです。初めから聖書の中にあったんではないわけなんですね。イエス様より500年ぐらい前になってですね、神様を仰ぎ見よっていうことが出てくるわけです。そしてその予言通りにですね、キリストが現れてからはっきりその神と同じであるキリストを見なさいっていうことがはっきりと言われることになったわけですね。ですから新約聖書ではあちらこちらにそのことが出てきます。これは文語訳の方で見た方がはっきりしてるんで、ちょっと、いいよう書いてみます。ここにも書けなかったので、もう書かなかったんですが、ですね、さればともに、ともに天の虫を被れる聖なる兄弟たち、我らが、我らが言い表す信仰の人たり、大祭司たるイエスを思い見よという表現ですね。 されば共に天の召しを被れる。聖これは今の口語訳ではだいぶ違っておりますから、漢字がだいぶ違います。文語はこういう力強い表現になっています。で、このですね、信仰の人たり大祭司イエスを思い見よ。ですね。これは簡単なことなんです。ここにこれもこもってるわけなんですね。イエスを思い、理性的にも考え、そして見なさい。これは思い見よ、言語が刀のようと言ってですね、理性的にしっくり洞察するという意味も含んでいるものだから、こういう言葉。これはどうして私に、とにかくこの表現で残っているかと。あんまり文語訳でこう紹介したことほとんどないんですが、これは今からですね、もう26年ぐらい前に四国集会が初めて徳島であったことがあります。その時には、ここで今来ている人はほとんどいなくって、本に数人を、2、3人でしょうかね、ここにおる人。2人か3人ぐらいか、4人ぐらいかな、3人かこのぐらいだと思います。26年も前の四国集会ですね。正式に始まった初めての会です。で、徳島で、小松島であったわけです。その時に、高知の、北添さんという高知の方がですね、とってもその人は、信仰の力の溢れたような方だったんですけど、ここのところでですね、信仰の人であり、大祭司イエスを思い見よ！って大きな声で言ったわけなんですね。大きな声で言ったから今、ちょっとお兄さんびっくりされたけど、私もびっくりしたわけなんです。びっくりするような声でですね、言われたんですね。思い見よ！思い見よ！って言って何度も言われたからですね。私、今も覚えてるわけなんです。それは単なる声が大きかっただけじゃないんですね。やっぱりそれは聖霊の力というか、そういうのもあったからですね、ずっと四国集会たくさん26回もあっても何か特別にこう残ってるわけなんです。で、それが実はですね、私残ってるのもやはりこのヨハネが言ったこと。見よ、神の子羊よ。ですね。私たちの罪全部、私だけじゃない。他の人もみんな、将来の人も過去の人もみんなですね、取り除いてくださる大いなる技を成したイエスを見よ。しかもその方、私たちのためものすごい苦しみを受けて死んでくださるほどだったんだと。ということなんですね。そういうぐらいですね、この一言っていうものもですね、私たちもこれをしっかり覚えとったり、信仰の人であり、大祭司であるイエスを思い見よという言葉に応えて私たちも毎日思い見よと。テレビやマスコミはこれでもか、これでもかっていうぐらい、全然別のものを見よ、見よって言って迫ってくる。それをのけてですね、キリストを信じるようになった者はイエスを思い見ろと。そしてイエスを見たその眼差しでもってこの世の中とかいろいろな人々のことも見るということなんですね。まずイエスを見なかったらですね、この世の中と見れば見るほど嫌になってくるはずです。深く知れば知るほど嫌になって、こんなんだと。もうとてもじゃない、変わらないとかですね。まずイエスを思い見ると、そこから始まるということですね。それからもう一つですね、この思い見よっていうこと、と深い関係ある有名な言葉が、これは一部の人も知ってる人もかと思いますが、こういう言葉を今度、これは文語ですね、今日ちょっと次は英語のあれですね。こういう表現がですね、聖書にあるわけです。Remember Jesus Christ。Remember って言えば、多くの人たちは、アメリカ人なら、ある程度年齢の人みんな知ってる有名な言葉ですね。Remember Pearl Harbor。真珠湾を思い出せ、忘れるな、覚えておけっていう有名な言葉。ところが聖書には、Remember Jesus Christ っていう有名な言葉があるわけですね。イエスを思い起こせ。で、この Remember には、覚えておくという意味と、思い出すって二つあるわけなんです。 これ英語と同じ、ギリシャ語も同じです。イエス・キリストを思い出せ。イエス・キリストいつも覚えておけ。この二つの意味。日本語で言いますと、随分漢字が違いますので、こんな箇所一体どこにあったかなというふうに多くの方はですね、そんなんあるかなと思うかもしれません。それは英語訳で見られたら、Remember Jesus Christ ですから、この短い言葉で印象的な言葉ですね。だからどんなことがあっても、真珠湾を忘れるなっていうふうにですね、何があっても忘れるな、励まし、励ましの材料にしたわけですね、戦争中。それと同じように私たちのどんなことがあってもあってもですね、Remember Jesus Christ という一言がしっかり本当にあったら、もう力を失わないでいけるというんですね。どこかっていうと、これはですね、第二テモテです。これもちょっとここに出せなかったもので、第二テモテ2章の8、あんまり、こう読まない人も多いかもしれませんが、このところはよく知られたところですね。新しい新教大学では392、古い新教大学ではちょっとページが違いますが、新しいものは392ページの下の段にあります。第二テモテの2章の8ですね。ここはですね、イエス・キリストのことを覚えておきなさいと、思い出せ。でこのイエス・キリストは何かというと、復活されたお方なんだと。今も生きておるイエス・キリストを思い出せ、忘れるなと。というわけですね。原文ではすぐにつながるわけです。Remember Jesus Christ で、レイズとなりそうと出てきますね。復活したイエス・キリスト、生きているイエス・キリストを思い出せ、忘れるなということなんです。思い出すということは、心の目で見る。いつも見るっていうことなんですね。同じことなんです。まあ、そんな風にですね、旧約聖書からずっと辿ってきますと、初めの頃には全然見るやいうことはとてもできなかった。言われてなかった。それが後期の預言書になって、やっとイザヤ書の中にでですね、神を仰ぎ見よって言ってた。だけどそれはまだまだ500年も経ってからようやく実現していったわけですね。で新約では今まで挙げてないませんが、あちらこちらでそれと似たようなことが言われるようになっていったわけです。はい、それで、まあ、その最初の方は一応置いとくわけですね。で、2番目の方が、さっきも月尾さんが言った、ここで2つ、はっきり2つのことが大きくなってるんですが、もう1つの方が、そのイエスという方をもう1つですね、挙げてる。はじめは罪を取り除くお方で、神と同じお方と。今度はですね、罪というのは、いわ消極的な表現ですね。悪いものを取り除く。取り除かれて、あとはどうなるのか。これは、聖霊という力あるものを注がれるんだ、っていうことなんです。そうですね。罪だけ取り除くと。そしたら空っぽになったと。もう綺麗になった。そしたら、進めるのだろうか。と。新しく聖霊で力を与えられないと前進を続けていくことはできないはずですね。ですから、その罪を取り除いてくださって、さらに前進するための力、聖霊を与えてくる、それから見抜く力ですね。あるいは、いろいろな実を結ぶ力のもとである聖霊を与えてくれる方なんだと言っているわけです。で、これもですね、非常に重要なことであって、この点においてはですね、歴史の中でもですね、イエス・キリストの根本は聖なる霊を注がれるお方なのにですね、水の洗礼をするために来たとか、そういうふうな言い方をする教派も多く出てきてしまったわけです。そしてまたさらには、聖霊を与えられるということもですね、威厳こそは聖霊の賜物なんだ、それだけのように言うような教派も出てきてしまった。けども、それは聖書を詳しく見たらすぐにわかることですね。で、その聖書はやはり意見でなくて聖書を調べるということなんですね。そういうことが大事なことです。それでこの3番のところです。これは前に学んだところですが、マルコの福音書の初めの大事なところに書いてあることですね。 はい、それでは谷崎さんよけますか。3番。
シャンパン、ヨハネはラクターの毛からも大きい骨に皮のピオチメなこと、モンティを食べていた。彼はこのペチされた私よりも優れた方が彼から来られる。私はかかんてその方の吐き物の芋を特に言ってもない。私はいつであなたたちに洗礼を授けたか。その方は洗礼で洗礼をお授けになる、
はい、
マルコ1章6章の6から8、
はい、これもマルコ福音書の出発一番最初のところですね。ようやく大事なことが書いてあるんですね。イエス様とは聖霊を授ける方だと。から2番はこれは使徒行伝です。2番のところは使徒行伝ですね。2番のところ中が夫妻さん読んでいただけますか。はい、あ、わかりました。はい、はい、ほな筒井さんお願いします。
イエスは妻を苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。
はい、これは使徒言行録、使徒行伝の1の3からです。使徒言行録の1章の3節からで、復活したキリストが残した言葉としてですね、40日も生きてですね、たくさんお話もされた中で、これは特別に選ばれて書いてあるわけです。とっても大事だったからですね。で、このようにヨハネ福音書でもですね、一番初めのところで、ヨハネ福音書、マルコ福音書でも一番初めのところで、また使徒行伝でも一番初めのところで、それぞれですね、一番初めの大事なところで全部共通して書いてあるのが、イエス様とはどういうお方か、聖なる霊を注いでくださるお方であっていうことなんです。それぐらい繰り返されていることなんですね。単なる決してですね、言葉で教えるだけではこんなの決してないと思います。私たちもまたですね、力あることができるように聖なる霊を注いでくださるお方だということ、このように重要な3つのところで繰り返し、最初に書く人がみんな違うのにですね、書かれています。共通した認識だったとわかるわけです。で、そこでその聖霊というものをですね、さっきも言いましたように何か異言とかですね、特別な現象がこれは聖霊を受けた証拠だっていうような人が、そういう教派もあるわけです。だからそれも聖書を見ていますと違うわけですね。そういうこともここに書いてありますので、次のところ5番、5番6番、峰さん読んでいただけますか。
ガラテヤ5の22、これに対して霊の結びは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実。
6番、
コリント、13の1、たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ、私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。
はい。まあ、こういうふうにですね、聖書によれば、一 一番の聖霊の身として聖霊が与えられるかどうかは威厳をいろいろ言うとかですね、病気をパッと治すとかでなくって愛だっていうこと、それから喜びとか心の平安とかいうこと、それでもって聖なる霊が注がれているどうかの証拠になるっていうことを言ってるわけですね。まあ、こういうふうにして、まあ、キリスト教がどんなことをですね、最初に強調して言おうとしているかということが今日の短い箇所で、もうよくわかるということなんですね。ですから私たちもいろいろなことが出来事が起こるわけですね。何を 見たらいいんだかと、その時に人間を見たらいけないということは繰り返し言われてきたことです。どんなに良いと思われる人間でもどこか欠点が起こったら必ず何かをですね、その人間を見続けたら嫌になることは必ずあるはずです。で、私たちではまずイエスを仰ぎ見ようと、思い見ようと、そして罪を許され清められるならば求めるときに聖なる霊を与えられてですね、新しくされていくんだと、そういういつの時代でもまた誰でもが与えられることを